イザヤの50章と51章、礼拝も賛美も、すべてそうなんですけど、その私たちのこの動機として、神がどれだけ私たちによくしてくださったのか、神がどれほどの愛を持って愛してくださっているのか、つまり私たちの罪を許して、で私たちの罪を許すだけじゃなくて、ご自分の子としてくださって、永遠の命を与えてくださって、その喜びが、救われたことの喜びが私たちをかきたてるわけじゃないですか。神を賛美したり、神を礼拝したりする。で形じゃなくてね。今日もこの神である主が私を助けてくださるという、特にそのイエス・キリストが、神とこの深い関係というか、その親しい関係の中にあったからこそ、そのイエス・キリストがイエス・キリストとしてこの地上を生活したんだということを今日学ぶことができます。では、早速50章と51章ですけども、一言祈ってから始めますね。天のお父さん、今日このようにして一つのところに集まって、あなたの言葉を一緒に学ぶことができることをありがとうございます。どうぞ私たちの心をあなたに今向けさせてください。耳を開いてくださって、あなたが語る一つ一つのことに思いを向けることができますように、ここに書いてあることを理解することができるように私たちを助けてください。御言葉を分かち合う私に、今日も力と知恵と、言葉を与えてください。あなたが私たちに語ってくださることを分かち合うことができますように助けてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。で、神はそのイスラエルを、また神がご自分の民を助けるということを、イスラエルの歴史を通してずっと言っていることだし、私たちに対してはその聖書を通して、またそれぞれの、その人生を通して、いろんな人たちのその人生を通して神が助けてくださるんだということを語ってくださっています。で、私たちもそうなるんですけども、イスラエルもその例外に漏れることなく、神が助けると言ってるのに、イスラエルは神である主を求めなかったんですよ。それでイスラエルは神が私たちを見捨てたって、そういうふうに考えてたわけです。一節から二節の途中までお読みします。主はこう仰せられる。あなた方の母親の離婚状はどこにあるのか。私が彼女を追い出したという名なら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を売ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために売られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだ。なぜ私が来た時誰もおらず、私が呼んだのに誰も答えなかったのか。私の手が短くてあがなうことができないのか。私には救い出す力がないというのか。イスラエルは神が彼らを追い出して、神が彼らを売ったって、そういうふうに考えました。じゃあそうであれば、その証拠を出しなさいよ、じゃあって。私があなたを追い出したんであれば、離婚状はどこにあるんだって。また、神に対してその借りのある債権者は誰なんかって。その人に、私があなた方を誰に売り飛ばしたって言うんだって。で、御言葉は、この聖書は、神がイスラエルを決して見放さず、決して見捨てないということしか書いてないんですよ。だから、そのあるものといえば、離婚状はないし、債権者もいないんですよ。でもあるものといえば、その御言葉として、神がご自分の民を見捨てることはないと。もちろん民が神を見限ることはあるけども、私たちが神から離れるということはできるんだけども、でも神の方では私たちを愛することを決してやめないし、私たちに恵みを注ぎ続けることを決してやめないって。私がどんなに言い逆らってたとしても、私がどんなにもう神なんか信じないって思ったとしても、それでも神は私に対する愛や恵みをとどめることはなさらないんですよ。私がそれに気がついて、その神に立ち返らないとまずいんですけど、神の方で私がいつでもその立ち返ることができるように手を差し伸べてくださるわけです。でもイスラエルはそうやってその神の言葉にも、神ご自身にもその振り向きもしなかったんですよ。だから苦しかったんですよ。で、イスラエルは神から 売られたような、神から追い出されたようなその感覚にあったんですよ。そのバビロン捕囚になるからね、バビロンに連れて行かれてしまって、その前にそのエルサレムは陥落して神殿は破壊されるんですよ。だからそのもう見捨てられたような、見放されたような感覚になったんですよ。でも神が彼らをイスラエルから離れたんではなくて、自分の咎のために売られ、自分たちの背きの罪のために追い出されたって。だから罪というのは私を神から引き離すものなんですよ。イスラエルはその罪があったので、その自分と神との間の仕切りを作ってしまったんですよ。だからその罪の中に埋もれていく、神を求めないし神に信頼を置かない、そのイスラエルに対して神はその助けるために神のイスラエルの元に行ったんですよ。でも私が来た時に誰もいなかったって、助けに行ったのにイスラエルの民が神の元に行かなかったんですよ。助けてくださいって、神が呼んだのに誰も答えなかったんですよ。神の手が短くて贖うことができないのではもちろんないですし、神に救う力がないのでもないんですよ。問題はイスラエルが神に対して罪を犯していたということですよ。イザヤの59章1節と2節、まあ、もう少し後に、私たちこれもう一度学びますけども、イザヤの59章の1節と2節、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。罪というのは私を神から引き離してしまいます。私と神とのこの親しい関係の間の仕切りとなってしまって、神とのその回線を切ってしまうものなんですよ。だから悔い改めていく必要があって、だからその罪を許していただいたというイエス・キリストがもうこの私の罪も負ってくださって、その罪をイエス・キリストにあって神は許してくださるって、でそこにもう一度立つ必要があるんですよ。じゃないとずっとその罪があるまま、自分が許されたということをこの確認しないままにいると、いつの日か神から本当に自分が離れてしまうからです。で罪をずっと犯し続けているとその悔い改めるとかをしないでいたりすると、で罪に自分の肉に抗って、いやもうやめようって、助けてくださいっていう、そういう神との関係がなかったら、いつの間にかその麻痺してしまうんですよ。罪というのは私たちのその良心を麻痺させますよ。それで別にまあ前もおかしそういうやってるし、今までやってるし大丈夫かと、何も起こらないしって、それは今何も起こりませんよ、恵みの年だから。だから恵みのゆえに何も起こらないんですよ。これが恵みじゃなかったら その瞬間打たれてるんですよ。私命何回やっても足りないんですよ。で何度も何度もその自分が神から離れてしまうときに、そのああすいませんって、ごめんなさいって、また離れてしまいましたって、またあなたに信頼を置きませんでした、そうやってその戻っていくその機会なんですよ今。ただそれをほっぽっといても大丈夫っていう機会では、その時期ではなくて、何度でも何度でもその神の恵みを味わうことのできる期間なんですよ。でこの罪というのはこの箇所を通してみると、神から離れることですよ。神との親しい関係をその打ち切ってしまうということですよ。神から離れるとどうなるかというと、神以外のものに近づくんですよ。神とその親しくする代わりに自分の肉と親しくしたり、他の人のなんか趣味と親しくしたり、物と親しくしたり、お金と親しくしたり、いろんなものと親しくなるんですよ私たち。だから神から離れるというのはそれ自体が罪なんですよ。また神を信頼しないこと、イスラエルのようにね、しないことも罪なんですよ。なぜかというと、神以外のものに信頼を置くからです。神を神としないんですよ。だからまた神を無視することも、神が呼んだのに答えない、神を無視することも、それはそれでまたそれだけで罪なんですよ。神以外のものに自分の耳や自分の心を向けるってことだから、神が言ってることをやるなって言ってるのにやるんですよ。やりなさいっていうのにやらないんですよ。他のものに自分のその肉にやって、私やりたくないんですもんって、私これがいいんだもんって、でそれに耳を傾けていると神との関係が切れてしまっている状態なので、その結果実を結ぶことができないんですよ。神に対して何か正しいことができない、 しないというのが罪、それだけが罪じゃないんですよ。神から離れて神を無視、神を信頼しないで神を無視しているとどうなるかというと、実が結ばれていかないんですよ。つまり神が願っていること何一つ実現しないんですよ。だからそれが罪の引き金になるんですよ。上辺のことばっかりで、なんかこれをやってしまった、ああいうふうに言ってしまった、もちろんそれは悪いことなんですけど、神が願ってないんだけど、でもその根本的にあるものっていうのは神との関係なんですよ。私がその悔い改めてなかったり、私がその罪を罪としてごめんなさいって神の前に出していなかったりすると、結局神との関係がないから何をやってもうまくいかなくて、その表面的にもなんか回転しないんですよ。前進しないんですよ。だから罪というのは、この何か良いことをしないという、あ、ごめんなさい、悪いことをしてしまうということだけが罪じゃないですよ。むしろ良いことをしないということも罪なんですよ。ヤコブは4章の17節でこう言ってますね。ヤコブの4章の17節、こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。だ、悪いと知りながら悪いことをやることも罪だし、良いと知りながらやらないのも それはそれで罪なんですよ。で、それはどこから来るかというと、神との親しい関係から離れて、神が私を助けてくださるというその信頼を失って、そして神が私たちに聖霊を通して語りかけておられるその言葉を無視するからですよ。だからそうなっちゃうんですよ。イスラエルは神の民であったにもかかわらず、神がその歴史を通して大胆にそのご自身を表してくださったにもかかわらず、神に近づこうとしなかったんですよ。神に信頼を置こうとしなかったんですよ。神を無視し続けたんですよ。自分のやりたいことがあるから。そしたらそのいろんなその偶像を入れるんですよ。いろんな偶像に仕えたんですよ。だから彼らはその報いというか、その神に従わないから、だから痛い思いをするんですよ、当然。で、その苦しい中にいて、神が助けてくださらないって言ってるんですよ。私がそのあからさまにその神に対して罪を犯して苦くなるなって言ってるの、ずっと苦くなって人を許さないでずっと苦いままでいて、で、それで何かバーンってやっちゃって、で、それで事件を起こしたりするじゃないですか。そしたらそれは私がその自分の苦さに対して、その自分が苦いということを認めて神に助けを求めないからそうなるんじゃないですか。で、私を神は止めてくださらなかったって、私がこんな苦い思いを持っているのに、こんな悪いことをしてしまうということはことを神は知ってたのに、その私を止めてくださらなかったって、ああ、神は私のことを見捨てたんだって、そんなことあるかって。だって自分が悪いことをしようって決めてるんですよ。神はそうならないように悔い改めなさいって悔い改めを進めてるわけですよ。だから神が私たちのことを、またイスラエルのこともそうですけども、捨てるっていうことは決してないです。私たちから決してその神は離れないし、私たちを見捨てないというふうに約束しておられるんですよ。神はイスラエルを、また私たちを助けることのできる方ですよ。2節の後半からお読みします。見よ、私は叱って海を干上がらせ、多くの川を荒野とする。その魚は水がなくなり、なくて臭くなり、乾きのために死に絶える。私は天を闇で覆い、荒野をその覆いとする。そういうことも神にはできるわけです。4節からこの9節までというのは、イエス・キリストについてのことが書かれてあります。で、イスラエルはその神から離れたし、神に信頼しなかったし、また神を無視したんですよ。で、その一方でイエス・キリストはその真逆ですよ。イエス・キリストはその私たちの罪を負って十字架にかかってくださって、またその前に鞭打たれて、で、それで殴られて、唾かけられて、茨の冠をかぶせられて、ものすごいその苦しみを受けて、その上で十字架じゃないですか。多くの苦しみを受けたんですけど、イエス・キリストは固く立ち続けたんですよ。イスラエルはその神に信頼を置かなくて、それですぐにひよったんですよ。ピヨピヨピヨって、うわーって。で、それでそのバールに頼もうとか、アシェラに頼もうとか、他の神々に頼んでみようとかって言って、誠の神に頼らなかったんですよ。だから痛い思いをし続けたんですよ。 イエス・キリストはその神である主と親しい関係がありました。まあ、それは当然ですけど、4節と5節の途中までいきます。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。神はイエス・キリストにその弟子の舌を与えたって、まあ、この舌の方にも私 の欄外に書いてありますけど、聖書に。教えを受けた者の舌を与えたと。で、他の訳を読んでみると、教えを受けた人のように話す能力を与えたって、その力を与えたと。で、何のために神がそのイエス・キリストに言葉を与えたかというと、この4節に書いてあるように、疲れた者を言葉で励ますためですよ。で、イエス・キリストはその疲れてしまった者、もうがっかりしてしまってたりする者を励ますんですよ、言葉で。私はあなたのことを愛しているとか、私はあなたの罪をあがなったとか、励ますんですよ。そしてイエス・キリストと神との間には親しい深い交わりがあって、で、神が朝ごとに私を呼び覚ますって、おはようって神が起こしてくださるんですよ。そんな感覚ですよ。で、神がそのイエス・キリストの耳を、神の、その開いて、で、弟子が師匠の言葉をもううんうんって聞くように、で、その態度も与えてくださるわけですよ。で、イエス・キリストにはそのような深い神との親しい関係があったので、常にその神が願っておられることを話し行ってたんですよ。私たちと同じような肉体を着ながらですよ。だから、その私たちにも不可能ではないんですよ。肉はあるんだけども、イエス・キリストがその毎日の毎朝、もう朝ごとに、また日ごとに、神とのその親しい関係をの中にとどまることっていうのはできるんですよ。神がイエス・キリストがやってみせたんですよ、それをね。で、イエス・キリストにはその神との親しい関係がありました。その中にとどまっていました。イエス・キリストは多くの苦しみを受けましたが、その苦しみの中で固く立ち続けることができた理由ですよ、それが。5節の後半からお読みします。6節まで。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス・キリストは苦しみを受けました。しかし、でもその中で固く立ち続けました。神に逆らうことをしなかったし、また後ろに引くこともしなかったんですよ。ああ、やだやだやだって、もうやめたって。打つ者に背中を任せたって、だから打たれるままにしたんですよ。ユダヤ人たちからも鞭打ちを食らっただろうし、またローマ兵からも39の鞭を受けましたよ、鞭打ちを。で、鞭っていうのはその革で作られてるわけじゃないですか。でもそれだけで痛いんですよ。ベルトとかでぶつけたら痛いじゃないですか、バチンって。でも、そのローマ兵が使ってた鞭には、その先端はいろんな、そのいくつもその鞭がさらにあって、その先っぽに動物の骨とか石とかがそのつけられてたんですよ。だから、これが体に当たるたんびにその肉が裂かれるわけですよ。で、しかもそのきれいに背中だけにはまるわけじゃなくて、長かったりするから、なんか背中からぐるんって回って、顔に当たったり胸に当たったりお腹に当たったりしながら、それがもう一回一回毎回毎回これ引っ張られるごとに肉がその裂けていくわけじゃないですか。それを39度受けるんですよ。40回それで打たれたら死ぬっていう風になってるから、40回打たれたら死ぬから、その1個前の39回で止めるっていうのがローマのしきたりなんですよ。それで死んだったら十字架にかけられないからね。それに耐えたんですよ。で、福音書には記述はないんですけども、そのひげを抜く者に頬を任せたって。だから兵士たちはそのバカにして、イエス・キリストのひげを抜いたはずですよ。で、その、ユダヤの文化の中では、そのひげを剃られるとか剃り落とされるとか抜かれるっていうのは、その恥ずかしめとか恥ずかしいっていうその感覚だから、恥ずかしめを与えられたんですよ。 顔を隠さなかったって、侮辱する人の前で、唾をかける人の前で。イエス・キリストはその袋をかぶせられて殴られたんですよ。だから避けようがないんですよ。どうもう避けられるから、ある程度のあのパンチはね、その軽減できるけども、どっから飛んでくるか分かんないので、もう完璧に当たるんですよ。むちゃくちゃ痛いですよ、もちろん。で、鞭も打たれてるんですよ。イエス・キリストはそれを、その苦しみの中通過したんですよ。でも、逆らわずに、後ろに引くこともしなかったんですよ。固く立ち続けたんですよ。なぜかというと、7節。しかし、神である主は私を助ける。それゆえ、私は侮辱されなかった。それゆえ、私は顔を火打ち石のようにし、恥を見てはならないと知った。イエス・キリストには、神である主は私を助けるっていう信仰があったんですよ。人は侮辱したとしても、神は私を侮辱しないって。人はそれが恥だと思ったとしても、神はそれを恥だと思わないって。イエス・キリストが捕らえられて、殴られて、リンチされて、鞭打たれて、唾かけられて、バカにされて、十字架にかけられる。それは侮辱でもないし、恥でもないって。なぜなら、それを神が願っておられるからだって。神が願っておられるところに、私が足を進めるときに、進める先に、神は必ず助けを与えてくださるって。で、その信仰で、イエス・キリストはこの苦しみの中、固く立ち続けることができたんですよ。ルカの9章51節。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。で、イエス・キリストも火打ち石というのは固いですからね。あのバチンってやったら、その火花が散るようなものだから砕けるんじゃなくて。もう固くこの目をエルサレムに向けたんですよ。これからそういう苦しみを受けるってことを知っていながらですよ。で、この信仰がイエス・キリストを固く立たせました。そして8節9節になりますけど、私を義とする方が近くにおられる。誰が私と争うのか。さあ、裁きの座に共に立とう。どんな者が私を訴えるのか。私のところに出てこい。見よ、神である主が私を助ける。誰が私を罪に定めるのか。見よ、彼らは皆衣のように古び、シミが彼らを食い尽くす。だから神である主は私を助けるって。神である主が私を助けるって言ってるのに、イエス・キリストは多くの苦しみを受け、十字架にかかって死なれたんですよ。これは助けになってるんですか？私たちの多くの考えっていうのは、神が私を助けてくださったら、その苦しみそのものから私を救い出してくださるというか、苦しみを受けなくて済むように、悩むことがないようにしてくださるというふうに考えちゃうんですよ。だからうまくいかないんですよ。イエス・キリストが苦しむことは神の御心なんですよ。なぜかというと、イエス・キリストが私たちの罪を負って、私たちの代わりに罰を受けてくださるから、それによって神がご計画されている、その全ての人をイエス・キリストを信じる信仰によって義と認め、罪からあがなって救うというその計画があるからですよ。そのためにイエス・キリストはこの苦しみの中を通してるんですよ。で、この神はイエス・キリストがその苦しみの中、最初から最後まで、その十字架の死にまで従順に至れるように必要を満たしたんですよ。力を与えたんですよ。だから助けを与えてるんですよ。神がイエス・キリストを助けて、イエス・キリストが通ることになっていたその苦しみを最後の最後まで走り通すことが、走り抜ける、歩み抜くことができるように、神は助けてくださったんですよ。で、私たちもいろんなその人生の中で、苦しみとか悩みとか、辛いことってありますよ。で、神に助けてくださいというふうに願ったら、もちろんその苦しみから、その悩みから、全部その、なんですか、UFO キャッチャーみたいにウィーンって。全く別なところにその私を連れ出してくださって、全くその悩みとか苦しみから解放されるってことはもちろんあります。でも多くの場合、神は意図して私にその苦しみを通してたり、私を苦しみに置いてたりするんですよ。なぜかというと、その苦しみの中で神がどれだけ恵み深い方で、 どれだけ私のことを愛しておられて、どれだけその神が助けをも、その神がどれだけの力を持って私を助けてくださるかということを知るためですよ、体験を通して。聖書で言っている神が私を助けてくださるということはそういうことなのかって、弟子たちにそのイエス・キリストは向こう岸に渡りなさいって言ったんですよ、あなたたちだけで。そしたら湖にその船を出して漕ぎ始めたら嵐が来るわけじゃないですか。でも前に進まないんですよ、苦しいんですよ。船の操縦に関してはプロフェッショナルのはずな、その多くの、ね、弟子たちがプロフェッショナルだったから、もともと漁師さんだから、なのにうまくいかないんですよ。あえてそういうところを通すんですよ。イエス・キリストに目を向けたらその嵐が凪になるというか、イエス・キリストがその嵐の中助けてくださるということを体験させて、それを教えるためですよ。だから私たちにもたくさんの苦しみとか悩みとかっていうのは出てきますよ、歩んでたら、生きてたら。でもその時に神は私を助けてくださるって、この苦しいんだけども、これを最後まで通過することのできる力も与えてくださるし、思いも与えてくださるし、それのために必要なものだったら何でも与えてくださるというのが、神が私を助けてくださるという信仰ですよ。イスラエルはバビロン捕囚に遭いました。でも彼らは滅びることはありませんでした。紀元70年にローマ軍によってエルサレムが陥落して、イスラエルはチリチリバラバラになりました。普通だったらもうイスラエルという民族も国も終わりです。でも神はそれぞれのところでそのご自分の民を、選びの民を守ったんですよ。それから1900年ぐらいして、1948年にイスラエルという国が立ったわけじゃないですか。不思議ですよ。その苦難の中、いろんなその苦しみ、ユダヤ人たちは中世を特にね、まあもちろんその歴史を通していろんなその迫害にあったり、ホロコーストもその通過しながらそのいるんですよ、彼らは。でも神が守ってるんですよ。その苦しみから全く取り去る、苦しみを取り去るとか、全く別のところに置くとかではなくて、その苦しみを最後の最後まで通して、神が計画しておられることを実現するために彼らを守るんですよ。私たちも同じですよ。私たち全く苦しみを経験しなかったら、神に助け求めますか？神がどれだけその私を助けてくださる力があるということを経験するでしょうね。苦しいからこそ助けてくださいというその神に対する叫びが出てくるんですよ。イエス・キリストはこの苦しみの中で神に支えていただいたんですよ。イエス・キリストほどの苦しみは皆さん経験してないはずですよ。私は皆さんの痛みは分からないところがたくさんあります。千尋さんはいいよって、私みたいな、私たちみたいな状況じゃないでしょうって、そうですねって、だからそんなこと言えるんだよって、そうですねって、私は 100% 皆さんに寄り添うことはできないです。でもイエス・キリストは私以上に、私たち以上の苦しみを受けてるんですよ。自分のその罪のゆえにこれを受けたんじゃなくて、私たちの罪を代わりに負ってこれを受けてるんですよ。その苦しみを神が助けてくださって通過させてくださってるんですよ。それをイエス・キリストは体験してるんですよ。知ってるんですよ。だから私たちを励ますことができるんですよ。私は牧師ですけど分かんないんですよ、その苦しみのすべては。でもイエス・キリストは知ってるんですよ。イエス・キリストはその皆さんの苦しみに同情するし、皆さんの苦しみを知ってるんですよ。同じ肉を切られたから。だから助けてくださいという時にイエス・キリストはかわいそうに思ってくださるんですよ。そして助けてくださるんですよ。神がイエス・キリストをその苦しみの中通したように、神は私たちの、私たちに与えるその苦しみの中、それをしっかりその信仰を持って固く最後まで歩み切ることができるように助けを与えてくださる方ですよ。人はやんや言いますよ。だけど神は私たちを助けてくださるんですよ。ローマの8章の31節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神が私たちの味方なんですよ。だからその神が私たちを助けるって言うんだから大丈夫なはずじゃないですか。 ローマの8章と続きを読んでみると、34節まで読みますね。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかって。で、必要なものを全部与えてくださるって。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座について、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。で、神が、また蘇られたイエス・キリストが私たちをその支えてくださってるんですよ。だから、倒れることはないですよ。この方に信頼を置き続けるのであれば。10節と11節、イザヤの50章。あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしぼめの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の皆に信頼し、自分の神により頼め。もし暗闇に歩んでるって思うんだったら、光がないって思うんだったら、主の皆に信頼を置きなさいって、ヤーウェだって、私はあるって、必要のすべてだし、永遠の存在なんですよ。だこの主の皆により頼みなさいって、主のもとを離れないし、神の声に耳を傾けるし、人ではなくて神を恐れるって、そのように歩みなさいって。でも、神により頼まないで自分の悟りにより頼むんだったら、11節。見よ、あなた方は皆、火を灯し、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。自分たちの火っていうのは、自分たちが自分たちなりのこの考え方とか、テレンテクダですよ。最終的には苦しみのうちに伏し倒れるというふうにありますから、自分たちが火を持ってるってことは、自分たちの灯火、明かりを持ってるってことは悪いことなんですよ。民数記の10章を見てみると、アロンの息子のナダブとアビフという人が出てきます。さて、アロンの子、ナダブとアビフは、それぞれ自分の火皿を取り、中に火を入れ、上に香を持って、主が彼らに命じたものでない異なる火を主の前に捧げた。すると火が主の前から出てきて彼らを焼き尽くした。それで彼らは主の前で死んだ。神が私たちに与えてくださるその灯火というのは、神である主が私たちを助けてくださるという火ですよ。でも私たちは、いや、これはあの人の経験が役に立つとか、あ、これはちょっとお金があったら大丈夫、なんとかなるとか、でこれは私の力で何とかなるとかっていう、それが自分たちの火であり、自分たちの燃えさしであり、自分たちの明かりですよ。イエス・キリストは神である主が私を助けてくださる、その信仰に固く立ったんですよ。それで助けをいただいたんですよ。その苦しみを通過したんですよ。私ならいけるとか、これまで私を通して神が素晴らしいことをしてくださったから、だから私ならいけるとか、そうなんじゃないんですよ。神が助けてくださるという、自分の火ではなくて神が与えてくださるその信仰、神である主が私を助けてくださるというその信仰がイエス・キリストを支えたんですよ。じゃあ私は、あなたはどうしますかってことですよ。自分の悟りに頼るのか、それとも神を信頼して神を頼るのか。それで51章が続きます。まあ、52章も実は続くんですけども、まあ、今日は51章までです。51章は、私に聞きなさいって、覚めなさいって、目を覚ましなさいって、そのようなそのメッセージがずっと語られています。まず1節から8節まで。それは、私に聞きなさい、聞きなさいってまず言われています。その中の3節までお読みします。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父アブラハムとあなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたこと。まことに主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声がある。で、義を追い求める者、つまり主を尋ね求める者、そうであれば私に聞きなさいって。義を追い求めるんであれば、主を尋ね求める必要があります。そこは並立します。主に尋ね求める以外、義を得ることはできないですからね。 だからその自分の火では、自分の明かりでは自分を義に導くことはできないです。だから神に尋ね求めていく必要があります。主が成し遂げてくださったことを見て考えなさいって。神はイスラエルを起こしたって、アブラハムとサラから起こしたんだって。息子のイサクが生まれた時にはアブラハムは100歳じゃないですか。サラは90歳ですよ。もうサラにはその、もう閉経してたわけですよ。それであるにもかかわらず、100歳のおじいと90歳のおばあからイサクが生まれてきたんですよ。もうこれ神の技以外何者でもないですよ。そして神がイサクを祝福して、ヤコブを祝福して、そして十二部族がそこから生まれて、多くのそのイスラエル民族が生まれてきたわけじゃないですか。その神がシオンとすべての廃墟を慰めるって、そこには楽しみと喜びと感謝と歌声があるようになっていくんだって。聞きなさいって、私がそうするんだって。今度は4節から6節、私の民よ、私に心を留めよ、私の国民よ、私に耳を傾けよ、教えは私からで、私は私の公義を定め、国々の民の光とする。私の義は近い、私の救いはすでに出ている。私の腕は国々の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕により頼む。目を天に上げよ、また下の地を見よ。天は煙のように散りうせ、地も衣のように古びて、その上に住む者は舞踊のように死ぬ。しかし私の救いは常しえに続き、私の義はくじけないからだ。イスラエルの民に対して、私たちもそうですけども、イエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫とされたってガラテの3章に書いてありますよ。だから私もその新約の中で、神は私の神となり、私は神の民となるって、それも新しい契約のイエス・キリストを信じた後に神がしてくださる契約の一つですよ、内容の。だから私たちにも語られてるんですよ。私に心を止めなさいって、私に耳を傾けなさいって。国々の民の光となる義というのは、正しさというのは神から出るんだって、あなた方から出るんじゃないって。自分の正しさを主張するんじゃないんですよ。神がその私たちに与えてくださるんですよ、この神の正しさを。その義に従って国民を裁く時が来るって、大患難を通して。でその大患難の中では、その地上に住む人たちなど多くの人たちが死にますよ。天と地も永遠には続かないって。でも神がその裁きをして、その後神がその 100% 本当の意味で私たちを救ってくださるわけじゃないですか。この滅びていく肉体から、罪を犯すこの肉から私たちを救ってくれるんですよ。永遠の滅びから救ってくれるんですよ。神の救いは常しえに続くって、だから途中で変わらないんですよ。救われたらもう丸ですよ。途中でやっぱりごめんやめたとかつって、間違えましたとかつって、救いを破棄することはないんですよ。そして神の義はくじけないって。くじけないっていうのは、その言語を見てみると、そのがっかりしないとか疲れたりしないって、そういう、意味合いがある言葉です。だからその正しくないものが横行するんですよ。今の時代もそうですよ。自分の周りもそうですよ。世界的に見てもそうですよ。でも神の義というのは、それで疲れ果てて亡くなったりするようなもんじゃないんですよ。永遠に続くものですよ。だからそこに信頼を置くように、私に心を止めなさい、私に耳を傾けなさいというふうに言うわけです。7節と8節は、義を知る者に対して聞きなさいというふうに言っています。義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞け。人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな。シミが彼らを衣のように食い尽くし、虫が彼らを羊毛のように食い尽くす。しかし私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたるからだ。これは今度はその心に私の教え、その律法を持つものだって。で、新しいその契約、イエス・キリストによって打ち立てられた新約の中には、聖霊が私たちの心にその思いを、その律法を書きつけるというふうに書いてありますね。パウロもこのように言ってます。第2コリントの3章3節、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。 それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板っていうのはその立法の尾を書いた石の板ですよね、ではなくて人の心の板に書き記されたって。だから神に従うように、その立法が、その神の義がこの世に従っていくんだっていうものを、生ける神の御霊が私たちのうちに書きつけてってくださるわけじゃないですか。で、そうやってイエス・キリストを信じて聖霊が与えられた者たちよって、聞きなさいって、人を恐れるんじゃないって、人のそしりをそのバカにされるような、こうバカにされるんじゃないかって何度も私考えましたよ。まあ、皆さんにも話したことありますけど、大学のその卒業式の時に、みんなのその友達の前で、私は神のこと知らないって言いましたよ。怖かったからです。正直に言いますけど。なんて思われるんだろうって。イエス・キリストを私は信じてるんだって言ったら、言えなかったですよ、友達に。でも恐れるなって。彼らの罵りに、私、罵られてないんですけど、ありがたいことに、それから20年じゃないな、15年ぐらい経って、もうずっと悶々としてたんですよ。言えなかったっていうこと。神に対してごめんなさいって。友達に対しても申し訳なかったなって思ってたんですよ。そしたら久米島に帰ってきて、なんか仕事の関係で LINE を始めないといけなくて、で、最初あの時使ってた LINE っていうのは今とだいぶ違ってて、LINE を入れてしまうと、その、携帯に入ってる電話帳に入ってる人たちで LINE を使ってる人たちにみんなに通知行くんですよ、バーンってでその中に大学の友達が入ってたんですよ。だから意図せず勝手に繋がっちゃったんですよ。お前何してるんだって。でグループ LINE に勝手に入れられて大学の僕の友達、その自分が神を、俺は別に教会なんか行ってないし神なんか知らんって言ったんですけど、その人たちがみんな入ってるんですよ、そのグループに。面白いですね、神は。で、お前何してんだってなって、久しぶりだねってなって、でそれでどこにいるのって、今久米島に帰ってるんだって。で、久米島何してんのって聞かれるわけですよ。そこで初めて神に、初めてというか神が私に、その友達に対して、神に対してもその償うというか、真実を告げる機会をまた与えてくださったんですよ。まあ教会の牧師をしてるんだって、イエス・キリストを信じて。だから本当感謝してますよ、こういうことを。もしかしたらもううやむやにして何も言わずに、私の心の中で、いや神がその許してくださってるから、もうあれはもうしょうがないっていうふうに、そのこともなったかもしれないけど、神は私にもう一回それを、その友達の前で自分のことを明らかにするチャンスを与えてくださったんですよ。それは本当に感謝ですよ。余談です。で、彼らは私のことを全然罵ることしないですよ。私が恐れてたみたいに、なんかお前気持ち悪いなとかっていうふうにはなんなかったですよ、ありがたいことに。でも場合によっては罵られたりするんですよ。バカにされたりするんですよ。宗教やってんのかみたいな、キリストかみたいな。でもそれを恐れるなって。なぜかというと、神である主が私を助けてくださるからですよ。この天と地もいずれ滅びます。ここに住んでる人たちも、そのシミや虫がその服を食い尽くしていくように、シワになって悪くなっていくように、結局なくなっていくもんだって。だからなくなっていくものを恐れるっていうのはもったいないって。なぜかというと、永遠に続くものがあるからですよ。永遠に続くものっていうのは神の義であり、神の救いなんですよ。だからその永遠に、私は神からイエス・キリストを信じる信仰にて正しいと認められてるし、永遠にわたって神は私を救ってくださってるんですよ。だから恐れる必要ないって。せいぜい私が生きてる限りですよ、罵られるのはだけど永遠にわたって、この80年とか90年とか分かんないですけど、長く生きて120年ですよ。永遠と比べたら短いじゃないですか。そんだけのことで恐れてはならないって。それだけその永遠に、永遠の世界に私たちが入れられる、しかも永遠の命が与えられて、神とその愛し合う関係が与えられているということはものすごいことなんですよ。これを知れば知るほど、その神に信頼を置くし、そしてその恐れるとかくじけるとかっていうのがなくなってくるんですよ。で、これも神である主が私を助けてくださるというその信仰に立つからじゃないですか。9節から今度は23節まで、まあ、最後なんですけど、もしくは52章の1節と2節までも続くんですけど、覚めよ覚めよって、覚めなさいって言ってるんです。目を覚ませって。英語では awake awake ですよ。 awake っていうのはその目を覚ますって意味ですけど、でヘブライ語だと ウギーウギーっていう言葉で、どういうことかっていうと、眠りから身を起こすってことです。だから春眠暁を覚えずじゃないですけど、最近暖かくなってなかなかなんか起きれないんですよ。あ、もうちょっと布団の中にいたいっていう、毛布に、もう布団もいらないっていうか、毛布、薄い毛布だけで十分だけど、でもなんかぬくぬくしたのはいいと、あの朝はちょっとなんか少しだけ涼しいから、だからちょっとまだぬくした中にいたいみたいな。でも目は覚めてるというか、でもその意識はあるんですよ。それはここで言う awake とか覚めなさい、 re っていうのとは違います。でこの覚めよ覚めよと言ってる言葉、それは眠りから覚めて身を起こしなさいってことです。目を覚ましてるだけ、意識があるだけではいけないんですよ。この起きなさい、あ、その、覚めよという言葉にはね。でもっと言うと、その眠りから身を起こして次アクションを起こす準備ができる状態にしなさいってことですよ、覚めよっていうのは。だから、まあ、朝起きてトイレに行くんだったらトイレに行くですけど、顔を洗うんだったら顔を洗う、その起きてその次のトイレに行くなり、顔を洗うなり、何をするか分かんないですよ、水飲むなり、何かをするその状態にまですることを覚めなさいって言ってるんですよ。覚めよ覚めよって、 awake awake re re、 それがこの言葉の意味です。だから目をパチンって開けなさいって言ってるだけじゃないです。行動、次の行動を起こす、目覚めて、覚まして、身を起こして次に動く準備をしてなさいってことです。私たち霊的に寝ることがよくあるから、霊的に寝てしまうってことはどういうことかっていうと、神により頼まないんですよ。神が助けてくださるとかっていうその意識がないんですよ。神を忘れてしまってるんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、罪に鈍感になるんですよ。罪を犯しててもなんかまあいいかとかってなって、後でまたちょっと悔い改めようみたいな、そんなわけのわかんないそのことを考えてしまうんですよ。でまた霊的に鈍感になってくると、神ではなくてその人を恐れるんですよ。永遠の世界じゃなくて、もう目の前の超近視眼的になって、ここの瞬間私が変な人って思われたくないみたいな、この瞬間何とかしてこのやり過ごさないといけないみたいな、そんな発想で考えちゃうんですよ、霊的に眠っちゃうと。だそうじゃなくて、起きなさいって、起きてその神が願っておられることを、じゃあ I'm ready って、準備できましたって、何なりとおっしゃってくださいっていうところまで覚めなさいって、目を覚ましなさいって、そういうふうにこの51章のを今読んだ後半、まあ、9節から52章の1節と2節まで続きます。もう一個読んどきますけど、ローマの13章11節と12節です。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼が近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。だからその準備しなさいって、起きて、で救いというのはそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる時を指しますよ。もしくはその景況のことを指しますよ。だからいつ来るか分かんないって、私たちがイエス・キリストを信じた時よりもその救いに近づいていってるんですよ、確実に。だからその闇の技、今までその自分がイエス・キリストを信じる前にやってたようなその技っていうのはもう捨てて、で光の武具を身につけようじゃないかって、エペソの6章にはその神の武具を身につけて、神の大能の力によって力づけられなさいというふうに書いてありますよ。それ何のためかというと、最終的にその祈るというところまで行くわけですよ。だからその自分がその信仰が守られて、その救いの兜をかぶって、そして御言葉の剣を、聖霊が与えてくださる御言葉の剣を持って、そして出ていくんですよ、悪魔に立ち向かうんですよ、祈るんですよ。そしたら目を覚まして神が語ってくださって、行きなさいっていう時に次のアクションを起こすことができるんですよ。だからぼーっとしててはならないって、で神によって救われたこと、神に愛されていること、そのことを思い巡らして武具を身につけて、そしてその神に何をしたらいいでしょうかって祈るところまで行きなさいって、それが覚めなさいっていうことです。覚めよ覚めよっていうのがいっぱい出てきますけど、覚めよというのはその状態になりなさいっていうことです。9節から11節、覚めよ覚めよ、力をまとえ、 主の御腕を、サメを、昔の日、いにしえの世のように、ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのはあなたではないか。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないか。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びを抱く。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。これに関しては、その神である主に応答する人たちが救いを求めて神に対して言ってるんですよ。起きてくださいって。私たちをその救ってくださるように。神である主が過去にしてくださったこと。ラハブっていうのは、その居住を指して、言ってますね。で、竜っていうのも、そのサタンを指しますけど、ラハブにしても、竜にしても、レビアタンとかにしても、そのサタンを指すことが多いです。だからその神はそのサタンに対してもうすでに勝利を取られてるって。また出エジプトの時にイスラエルの民をその逃がしてくださったように海を干上がらせて、あがなわれた人々を通らせたって。死にあがなわれた者たちはシオンに帰ってくるんだって。だから必ずバビロン捕囚から解放されるし。また究極的には再臨のイエス・キリストと共に主にあがなわれた者たち、私たちもイエス・キリストと一緒に戻ってくるんですよ。その時に軽挙されていたとして、その軽挙されてたり、またその前に、軽挙の前にその死んでたとしても、必ず蘇って上に上げられて、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる時には、そのシオンに、エルサレムに私たちは行くんですよ。エルサレムに行ったことなくても大丈夫ですよ。千年王国ではイスラエルに行きますから。そこにはその常しえの喜びが頭に乗せられるって、悲しみと、あ、ごめんなさい、楽しみと喜びがあって悲しみと嘆きはないって。で、今度は人々に対して覚めよというふうに言われます。12節から、あ、ごめんなさい、12節から16節。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波を轟かせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の影にあなたをかばい、天を引き延べ、地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。だ、慰め主である神に、私を助けてくださる神のことを思い出して、私たち覚める必要がありますよ。眠りから。なぜあなた方が何者だから人を恐れるんだって。人を恐れるあなたは何なんですかって。彼らは結局死ななければならない人間だし、だからその草にも等しいって。結局草も人も同じように、その、亡くなってしまうものだって、永遠に続くものじゃないって。でも私たち恐れてしまうんですよ、私がそうだったように。今でも私は人を恐れますよ。恐れてしまいますよ。でもなぜかというと、その時にぜ人を恐れるかというと、この天と地を作って、私を作った神を忘れてるからですよ。イエス・キリストを与えるほどに私のことを愛してくださって、私を罪からあがなってくださった方を忘れてるからですよ。だからそれで一日中絶えず虐げられる者の怒りを恐れてるんですよ。こう思われたらどうしよう、ああいうふうに言われたらどうしよう、ああどうしようどうしようどうしようって怖いんですよ。まるで滅びに定められてるかのようだって。私たち救われてるわけじゃないですか。救われてるのになんで恐れる必要があるんだって。何に対して恐れるんだって。その虐げられる者の憤りはどこにあるんだって。どんなに人がその憤っていたとしても、神のご計画や神の身腕を止めることも遮ることもできないんですよ。神が私のことを救って、神が私のことを助けるって言ったら必ず救ってくださるし、助けてくださるんですよ。神がことを成し遂げてくださるって、語るべき言葉を与え、神が手の影でかばってくださるし、イスラエルをまた私をご自分の民としてくださるんですよ。だから恐れる必要はないって。だから覚めなさいって。大丈夫って。恐れすぎると 寝るんですよ。現実逃避したくなるから、怖いから。だからふて寝とかするんですよ。怖いから寝るんですよ。現実を見たくないから。だから現実は、神は私のことを愛しておられるということですよ。御子さえ惜しまずに与えてくださった神が、私に必要なものをすべて与えてくださるということですよ。神が私を助けてくださるというのが現実ですよ。それを忘れて、目の前の人とか目の前の状況に怯えてたら、信仰が働かないから、寝ちゃうんですよ。怖いから。だから覚めなさいって、神のことを思い出して。エルサレムに対しても覚めなさいって。17節から20節。覚めよ覚めよ。立ち上がれエルサレム。あなたは死の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち、誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち、誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣。私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかった大カモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちている。エルサレムは杯を飲んだって、主の手から渡された杯を。その杯っていうのはどういう杯だったかっていうと、憤りの杯で、よろめかす大杯だったって。それを最後の一滴まで飲み干したんですよ。それによって、イスラエルは、北イスラエルは滅ぼされて、南ユダも滅ぼされて、最終的にバビロン捕囚に遭ってるんですよ。そこには滅亡と破滅があって、飢饉と剣があるんですよ。だからエルサレムに対してあなた方はその杯を飲んだって、その苦しみの中で覚めなさいって、立ち上がりなさいって、神を思い出しなさいって、神があなたを私を助けてくださるというその信仰で立ち上がりなさいって。ちなみにイエス・キリストも杯を飲んだんですよね。ルカの22章の42節、イエス・キリストはこういうふうにゲッセマネの園で祈りました。父を御心ならこの杯を私から取り去ってくださいって、しかし私の願いではなく御心がなりますようにって。で、イエス・キリストがその飲まないといけなかったこの杯っていうのは何なのかって、いろんなふうに言う人たちはいますけど、この以前の箇所と照らし合わせたら、この杯っていうのはイエス・キリストはその神の手からこの憤りの怒りの杯を飲んだんですよ。憤りの、本来は私が飲まなければならなかった杯ですよ。私が神に対して罪を犯すから、その神の手元にある私の、その私に対する憤りの杯っていうのがなんかどんどんどんどん満ちてくるんですよ。本来私がそれを全部飲んで、飲み干して一滴まで最後の。で、私が罰を受けないといけなかったんですよ。けどイエス・キリストがその杯を全部飲んでくださったんですよ。私のために。私たちの代わりに。だからイエス・キリストはその神、その自分が罪となって神から罰せられるっていうことは嫌なんですよ。だからできることならこの杯を私から取り去ってくださいって言ったんですよ。イエス・キリストをもってしても飲みたくないんですよ。そりゃそうですよ。だけどそれを飲んでくださったんですよ。私たちを愛してくださっているからですよ。私を罪から贖うためですよ。そうしなかったら私が罪から贖われないから、私が永遠に滅んでしまうからですよ。だからご自分がその私の代わりにこの神の手から渡された憤りの杯を最後の一滴まで飲み干してくださったんですよ。だからあの苦しみがあるんですよ。イエス・キリストは私が飲むべき、ごめんなさい、最後の一滴まで私が飲むべきその杯にあるこの憤りというのを飲んでくださって、受けてくださったんですよ。だから私が飲むべき神の憤りというのは一滴も残ってないんですよ。ありがたいことに。これぐらいの痛い思いは、これぐらいのものは私は受けるべきだ。そんなことないですよ。だって神のイエス・キリストの贖いは完璧だから。私がその神の憤りに、神の怒りに合わなくて済むようにしてくださるんですよ。だから私が毎日の生活の中で苦しかったりするのは、神が私を怒ってるからじゃないんですよ。私をもっとご自分の元に引き寄せたいから、私を苦しみに通すんですよ。だからその時に助けてって言ったら神は助けてくださるんですよ。自分の罪がゆえに神をその信頼しないから、それでその自分の肉に聞き従って痛い思いをするっていうのは、それは別に自分のせいですよ。 その中でもやっぱり悔い改めて助けてくださいと言ったら神は助けてくださるんですよ。21節から23節。それゆえさあこれを聞け悩んでる者、酔っておいても酒のせいではないものよ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこうおせられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えて行こうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくに任せた。覚めよ覚めよって、その悩んでる者たち、苦しんでる者たち、神はご自分の民からその杯を取り上げるって、その時は来るって。で、神の民がもう二度とその杯を飲むことがないようにしてくださるんですよ。どのようにしてかですよ。イエス・キリストの贖いによってですよ。さっきも言ったように、イエス・キリストが飲んでくださったから、私のその憤りの杯っていうのだから、私はもう飲むものがないんですよ。イエス・キリストが全部受けてくださったから。その代わり神の民を迫害する者、悩ます者に飲ませるって、ここで言うとバビロンですよ。パウロは神の民を、教会を迫害する者でしたけども、そこから救われたんですよ。だから神の恵みっていうのはすごいですよ。でも本当にその裁きの時って、今は恵みの年だから、そういうことは起こり得ます、いくらでも。でもその最後の最後、もうこれで恵みの年が終わりです。イエス・キリストが戻ってこられます。裁きがその行われます。その時にはもう救われる余地がないんですよ。でも今は救われる余地というのはどこからでもありますよ。神である主が私の救いだって、そこに私たちがその気づいて、そこに私たちの信仰の目を向けさえすれば、神に耳を傾けさえすれば、神は助けてくださいますよ。神は私を救ってくださいますよ。神である主が私を助け、私を救ってくださるんですよ。この救いというのは信仰から来ます。行いから来ません。救いは信仰から来ます。救いは信仰から来るもので、行いというのは信仰か、ごめんなさい、行いというのは救いから来るんですよ。救われてるから行いが来るんですよ。救われてるから神に対して何か応答するんですよ。で、なんで救われたかというと、信じたからですよ。なんで信じたかというと、聞いたからですよ。まずは聞くことから始まって、そしてイエス、その神について、イエス・キリストについて、なるほどってその信仰が与えられて、信じたので私は救われるんですよ。救われたので、私に喜びがあるから、行いがついてくるんですよ。救われるために、その行いをするんじゃないし、自分が救われていることを証明するために行いをするんでもないんですよ。そんなことしてたらものすごい苦しいですよ。だってできないから救ってもらったのに、できない私ができないことをやろうとするから、それはもう堂々巡りで苦しいに決まってるじゃないですか。でもそのような堂々巡りの中にあったとしても、神は私、神に目を向けて、神が私を助けてくださるって、神であられる主が私を助けてくださるというところに信仰を働かせて、助けてくださいって実際に神にその助けを求めたら、神は必ず助けてくださいますよ。今週1週間、どこかで、その、もう毎日でもいいんですけど、神である主が私を助けてくださるというこの真理に立って、本当にその助けを体験して知ることができますように、祈ります。天の父さん、あなたが私の助けであること、あなたが私の救いであることを本当にありがとうございます。私の力によって、私の努力によってではなくて、あなたが私を救い出し、私を助けてくださる方であることを本当にありがとうございます。お父さん、どうぞ今週1週間いろんな苦しいことがあるでしょうし、その悩ましいこともあると思いますが、どうぞその中で今日学んだことを思い起こせますように、あなたが私を救ってくださる、助けてくださる、その信仰で、あなたに助けを求めていけますように、そして本当にあなたが助けを与えてくださるということを体験して知ることができるように、私たちを導いてください。お願いします。もうすべてはあなたが本当に恵み深い方で、そしてイエス・キリストを与えて、私たちの罪のためになだめの供え物としてくださったところから始まります。そのイエス・キリストを本当に信じる信仰によって救いをはっきりと受け取ることができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。